さあ、やってまいりました。暮らしの便利、教えましょうのコーナーです。今回は、ハマート麻生店にお邪魔して、スタッフの片田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回のテーマがですね、家庭のネズミ対策ということなんですけど、ネズミって基本的に暖かい環境を好む動物だそうなんですが、寒くなってもネズミの被害が少なくならないことや、被害がむしろ拡大してしまうことがあるそうです。で、今回はそんな冬のネズミの習性や対策について紹介いただくということなんですけども、さあ、ネズミって一体どんな種類がいるんでしょうね。
はい。ネズミは山林を拠点にするアカネズミ、ハタネズミなどの野ネズミと家屋に侵入してくる家ネズミに分かれます。
ということは家の中でばったり出会うネズミは家ネズミということなんですね。そんな家ネズミにはクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類がいるということなんですよね。さあ、今ご紹介いただきました野ネズミと家ネズミ、これ違いは何なんでしょう？
野ネズミは冬眠しますが、家ネズミは冬でも過ごしやすい環境で生活するので冬眠はしません。つまり冬は家ネズミが餌のある暖かい場所を求めて家屋に侵入してきます。
野ネズミは冬眠するんですけど、家ネズミは冬でも過ごしやすい環境で生活するため冬眠はしないということなんですね。だから家ネズミが餌のある暖かい場所を求めて冬は家屋に侵入してくるということです。これ厄介ですね。ただし冬になる前から侵入している場合は騒がしかったネズミ、こうしたネズミたち、冬になったら静かになることがあるそうなんですね。で、これ静かになる理由って3つあるそうなんですが、ご紹介いただいていいですか？
はい。1つ目が気温が下がり活動量が減りました。2番が暖かさを求めに来た他の害獣に捕食される。3番目が餌が確保できなくなり衰弱する。ただし気配がなくなってもネズミが活動を止めたわけではありません。対策をしないで暖かい時期になると活動が増えて被害がさらに深刻化する可能性があります。
そうなんですね。ネズミが急に静かになる理由って3つあるそうで、おさらいしますと、1つ目が気温が下がって活動量が減った。2つ目、暖かさを求めてやってきた他の害獣に捕食されてしまった。3つ目、餌が確保できなくなり衰弱する。ただし、この気配がなくなってもですね、例えば衰弱していてもまだ生きているわけですもんね。だから対策をしないで暖かい時期を迎えてしまうと、活動がまた増えて、被害がさらに深刻化する可能性があると。なるほど。よくわかりました。で、冬の対策が効果的な理由としては、春の繁殖シーズン前に駆除できるということなんですけど、これ具体的にはどういうことなんでしょう？
はい。ネズミは春3月から5月頃と秋10月から11月頃に繁殖期のピークです。繁殖力が高く1回の出産数は6匹から7匹です。さらに生後3ヶ月のメスネズミは妊娠出産が可能となります。秋に生まれた複数の子ネズミが翌年の春に出産すると相当数のネズミが住み着きます。
そうなんですよね。ここまで聞いただけでも、そりゃ増えるよなと。しかも、一回季節を越すだけでここまで増えるっていうのは、ちょっとゾッとしますね、これはね。でも、冬の駆除を行うことによって、ネズミの大量繁殖と被害の悪化が防げるということで、家庭でできる対策、ここで3点ご紹介いただきますが、どういったことがあるでしょうね。
はい、そうですね。一つ目が駆除用の餌、粘着シートなどでの駆除。2番目が機器材で追放、3番目が侵入経路の封鎖です。
そうなんですね。1つ目、駆除用の餌、粘着シートなどでの駆除。2つ目が機器材で追放。3つ目、侵入経路の封鎖と。どれもやっぱり有効な手段だなと思うんですが、じゃあ1つ目のその駆除用の餌、粘着シートによる駆除、よろしくお願いします。
はい。駆除用の餌、粘着シートはネズミが通過する箇所や侵入口付近に設置します。駆除したネズミは放置せずにできるだけ早く処理しましょう。
そうですね。確かにこれ大事ですよね。ネズミが通るルートをしっかり把握しておいて、そこにトラップを設置する。で、駆除したネズミはそのまま放置することなくできるだけ早く処理しましょうということで、これどれも大事ですよね。やっぱりね。そして二つ目お願いします。
はい。ネズミが苦手な匂いや成分を拡散する機器材は 手軽に使えるスプレータイプ、部屋全体を煙で処理する燻煙タイプなどがあります。使い方や作用が異なるので、ご家庭の状況や使用したい条件で選びましょう。
そうですね。やっぱりネズミが嫌うもの、匂いだったり成分、そういったものを拡散する起皮剤、これも有効な手段ですよね。スプレータイプだったり、あと部屋全体を煙でいぶす燻煙タイプなどがあるということですので、このあたりもそれぞれの状況に応じて使い分けるってことが大事になってきますね。そして3つ目お願いします。
はい。駆除や追放しても再侵入を防ぐために侵入経路を封鎖しましょう。 2.5 センチくらいの隙間でも侵入可能なので、特定できた侵入口にはパテや金網などを張って封鎖しましょう。
そうなんですよね。やっぱり侵入口、侵入経路を封鎖すればそもそも入ってくることはできません。でもこれもですね、なまなかな対策では 2.5 センチの隙間があるだけで入ってきてしまいますので、もうここの隙間もしっかりビタッと封じることが大事ですね。で、双上ホームセンター各店ではですね、様々なネズミの起皮剤だったり、退治グッズだったりですね、製造をしておりますので、時にはプロ仕様の業務用超強力ネズミ粘着シートなんていうものもあったりしますね。他にもやっぱり置くだけネズミ逃げるというですね、非常に面白いタイトルの、こちらは植物成分の使用されている嫌がる匂いで寄せ付けないグッズがあったりとか、あとでもね、片田さんおすすめなのが、ご家庭店舗倉庫にネズミ追放機、ネズミアウトということで、これ超音波とかですか？
そうですね、超音波と電磁波のダブルで効果はあります。
なるほど。これだったら人間たちも嫌うような匂いもありませんしね。で、これでネズミが逃げてくれれば万々歳ということだと思いますので、こういったものを有効に活用してネズミ対策、皆さんも行ってください。で、最後になりますが、本日私お邪魔しておりますこちらハマートアゾノ店では、今月14日の午前10時から11時30分と午後1時30分から午後3時30分にかけましてネズミ駆除相談会も開催されます。事前予約不要で参加費無料となっておりますので、ぜひこちらハマートアゾノ店に足を運んでみてください。というわけで、今回のお相手スタッフの片田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。